はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけど、いわゆる、まあ、現場とどめ置きに関する問題ですよね。で、まずね、事実の1のところから見ていきたいなと思いますが、事実の1のところはですね、まあ、そんなに問題になる行為はないですよね。まあ、一応ね、職務質問やってますので、なので、職務質問のですね、適法要件は簡単に検討しておいた方がいいかなと思います。ただ、まあ、適法なのは明らかでしょう。事実の1の1段落目にあるようなね、様々な事実がありますよね。例えば車両の後部座席の窓ガラスにスモークフィルムが貼られている、そういうね、自動車だったとか、あとは蛇行運転とも取れるような不審な挙動をしているとかですね。まあそういうような事実を挙げていただければいいでしょう。職務質問としては適法でしょうね。で、問題になってくるのは事実の任意行でして、ここで現場とどめ置きがね、なされているわけなんですよね。で、最終的にですね、事実の5のところで、行はですね、現行犯逮捕されていまして、で、それで、捜索差し押さえ、逮捕のための捜索差し押さえなんかも行われているわけですけども、これは午前5時ですね。午前5時ですから、結局ね、3時間以上ですね。3時間以上も、とどめ置いているということになります。これが適法なのかどうなのかという話ですよね。さて、で、ちょっと実の2のあたりからね、実を追っかけていきたいなと思いますけれども、実の2の2段落目のところですよね。ここでですね、こうはその暴力団構成員なんじゃないかっていう印象を受けていて、同性に対してはね、その薬物中毒なんじゃないかっていう疑い抱いてますよね。半開きのうつろ目をしてるとかっていうようなことが書いてありますからね。で、そして、ピーラーは運転免許証に基づいてこの前科、前歴を紹介したところ、こうには覚醒取締法違反の前科2犯があるということが判明しています。この段階で嫌疑がぐっと高まっているというふうに言えるでしょう。なのでその捜査の必要性をね、くそづける方向に傾く事実ですよね、ここはね。はい。で、その後なんですけれども、その後ですね、まあ、その所持品検査っていうふうに考えていいかなと思いますけども、本件車両内を見せるように、まあ、要求してるけども、こうが応じなかったと。で、そういうね、まあ、押し問答みたいなものが、続けられている中で、2時半ですね。2時半、こうが電話をかける素振りをしたことから、応援要請をしていますよということです。で、2時50分ですね。その3名の警察官が駆けつけていますと。で、それで合計5名の警察官でですね、まあ、本件車両を取り囲むような形になってきているよということですよね。まあ、ちょっとなんか違法臭いなという感じになってきますよね、ここはね。だからまあ違法性をその基礎付けるようなね、そういうふうな事実というふうに見ることができるかなと思うんですね。で、その後、こうがですね、見せる必要はないと言って、帰らせるようにね、要求しています。まあ、この辺からね、相当まあ、雲行きが怪しくなってきますよね。で、その後も説得が続けられたけれども、同日午前3時20分頃、こうはいい加減に帰らせてくれ、レジ終わるのか任意なら応じないというふうに言って、引き続きこの場を退去したい旨の要求をしているということで、やはりこういうね、要求に、まあ、要求を無視してですね、その場に留め置いたら、まあ、違法だというふうになる可能性が非常に高いわけですね。で、決定打になるのはおそらく事実の4のところかなと思います。まあ、事実の3のところまではね、嫌疑が非常に高いわけですから、まあ、ギリギリ適法って可能性もなくはないけど、まあ、4はね、もうこれダメかなってことですね。特にこの午前3時50分に、その令状請求をね、視野に入れて、で、担当捜査官が到着してですね、で、甲及び乙を観察したっていうんですよね。ただ、その、甲からは薬物事犯の兆候を認められないと。ね、で、乙についても薬物事犯の可能性はあるけども、確定的な判断できないということで、現時点ではですね、令状請求難しいという判断をしています。だとすると、もうね、現場に留む必要はないはずなんですよね。で、実際に、午前4時20分には、令状がないのはすぐに帰らせてくれというふうに甲が言っています。で、そういう帰らせてほしいっていうね、そういう要求を強くするようになったと。まあ、この時点でも間違いなく違法ということになるでしょう。だから遅くても午前4時20分の段階では、まあ、違法というふうにね、見ていいんじゃないかと思います。もっと早い段階だと午前3時50分の段階でもね、もう違法っていうようなことでいいのかなって気もしますけどね。まあ、午前3時50分の段階で違法っていう数字も十分あり得ると思いますよね、これはね。はい。で、あとね、まあ、その後も、これ完全に違法になっちゃうわけですけども、しかし、ビーラーはなおも説得を続けてきたことから、こうは寝たふりをしたりもしたと。で、このようなコードの対応に対して警察官の中には、車内やコードの顔を懐中電灯で照らしたり、助手席や運転席の窓を小刻みなどを叩きつけるなど、挑発とも取れるような行為をする者もいたということですからね。まあ、もう完全に違法だなということになってきます、この辺はね。はい。で、それで5時ですね。ここで現行犯逮捕を行うけど、じゃあなんで現行犯逮捕したのかということですね。さすがにこうはもう帰りますからと告げ、車を発進させたと。こうが車を発進させた時も、P は本件車両から離れようとせず、発進を妨げようとしたと。その際、本件車両のサイドミラーが P の肘にぶつかったということで、で、それが公務執行妨害だということで現行犯逮捕したわけですね。で、それで逮捕に伴う捜索差し押さえをやって、本件車両を捜索したと。で、それで覚醒剤が出てきたので、覚醒剤が出てきたということで、現行犯逮捕して、さらにそれに伴う捜索差し押さえをして、覚醒剤を差し押さえたという ということですよね。だから最初のね、その現場とどめ置きがまあ違法であればですね、その後も軒並み違法というふうに考えていいんじゃないかと思いますけどね、これはね。そもそも、公務執行妨害罪でね、現行逮捕してますけど、公務執行妨害でね、逮捕するためには公務の適法性が必要ですからね。だから最初の現場とどめ置きが違法であったらですね、現行犯逮捕も違法と考えるべきかなと思います。はい。いいですかね。まあ、結論的には違法でいいでしょう。ちょっと悩ましいかなというふうに思うのがですね、強制処分に当たるっていうね、そういうふうに考えた人もいるんじゃないかと思うんですよね。特にね、さっきも見ましたように、その5名の警察官でね、取り囲んでるというところでね、まあちょっとなんか強制っぽいところがあるのかなというわけで、で強制処分になってきたらですね、これも一発アウトですよね。その必要性とか考慮するまでもなく一発アウトになるわけですけども、そういうふうに考えた人もいるかなと思いますが、それはちょっとね、難しいかなと思いますね。一般的にこういうとどめ置き事案で、最高裁の判例もですね、強制とは言ってないですし、で、素材にね、した東京高裁の裁判例ですけども、これもですね、別に、強制だっていうふうに言ったわけじゃないですよね。強制だっていうふうに言ったわけではありません。なので、まあ確かに現場とどめ置きがね、強制なんじゃないかっていうね、そういうふうな指摘が学説からはあるんですけれども、まあちょっとやっぱりね、裁判例であるとか、まあ最高裁判例であるとか、そういう傾向には沿わないかなということですよね。まあ、どうしたかというと、やっぱり有形力行使してるわけじゃないんで、現場に留め置いたって言ってもね、その有形力行使をして、現場に留め置いたらね、それはもうやっぱり強制処分だというふうに言わざるを得ないかなと思いますけれども、有形力行使をしてるわけじゃないんで、やっぱりあくまでその説得を続けるというのがね、度が過ぎちゃったっていう限度だと思いますから、まあ、その点でいくとですね、やはり強制まではいかないかなと思いますね。まあ、もちろんケースバイケースだと思いますね。だからこう立ってきて、まあその立って帰ろうとしてね、で、それをこう、例えば運転席のボンと押し込んだとかね、まあそういうような行為がね、出てきてしまうと、まあ強制になる可能性もあります。あと、まあ時間がやっぱり長くなればなるほどですね、強制だっていうふうに見られる可能性出てきますからね、ケースバイケースだと思いますけど、ただ、一般的に言うと、こういうね、現場とどめ置きの事案では、まあ強制にはならないというふうに言われてますよね。まあ言われてるというか、少なくとも最高裁判例とか、まあ裁判例は強制だとは言わないですよね。はい。いいですかね。じゃあちょっと、回答例を見ながら確認しましょう。で、まず、1のところですけども、ここはね、いわゆる、まあ、職務質問のね、適用要件を検討していただければいいでしょう。で、まあね、事実の1の、一段落目ですよね。ここに書かれているような事実をピックアップして評価していただければ OK だと思います。で、問題はやはりですね、事実の2以降で、午前5時頃まで約3時間以上にわたって現場に留め置いた手続き、これが適法と言えるのかどうなのかと。で、これはですね、一応行政警察活動だって見ることもできると思いますけれども、一応ね、司法警察活動というふうにしておきました。ね、まあ、そこでも嫌疑が発生して、で、それを前提にした捜査になっているというふうに位置づけておきました。まあ、別にね、行政警察活動だという意味でもいいとは思いますけどね。はい。いいですかね。さて、で、まずね、その強制処分ですよね、に当たったら一発アウトということになりますね。強制処分だとすると、令状を取ってこなきゃいけないことになりますけどね。まあ、具体的に言うと逮捕令状ですね。逮捕令状はいるんだけれども、逮捕令状ないですから、一発アウトということですよね。で、強制処分なのかどうなのかということですけども、重要な権利益に対する実質的な侵害があるのかどうなのかということで判断していくことになるでしょう。まあ、あとはね、個人の意思を制圧するというところをね、重視してもいいかなとは思いますね。本件はどうなのかということですけども、やはり重要な権利益を制約するとまでは言えないかなとは思いますし、また、ね、その意思を制圧するというね、そういうものでもないのかなと思います。なので、まあ、その観点からすればですね、まあ、どういう学説に立ってもですね、基本的には強制捜査にはならないというふうに見ていただいていいのかなと思いますよね。まあ、ただこれは先ほど言いましたようにケースバイケースだと思いますので、なのでもっとね、例えば時間が長くなってくるであるとか、まあ、あとはその有形力行使をね、してしまったとか、まあ、そういうことになってくるとですね、強制処分になってくる可能性は出てきますよね。ただ本文では、ね、そこまでのその有形力行使というのはしてないですよね。なので、まあ、やっぱりここは強制処分にならないというふうに見る方が本当だと思います。まあ、あとは受験政策的な観点から言ってもですね、その後のね、任意捜査の限界の問題はやっぱどうしても繋げたいですから、ここで強制処分だっていうふうに言っちゃうと一発アウトですからね。まあ、その観点からしてもね、やっぱりここは強制処分だっていうふうに切らない方がいいんじゃないかと思いますね。はい。で、じゃあ任意捜査の限界を超えないんだろうかという話ですけれども、ここはですね、できれば、適法になりそうなね、事実っていうのをしっかり拾っていただきたいですよね。やっぱりね、特に事実の、4ですかね。ところを見てしまうとですね、これも違法だという結論はほぼ動かないと思うんですよね。少なくとも午前4時20分の段階で違法になるのはこれ間違いなくて、で、その結論はおそらく多くの人がね、気づくと思いますし、まあそういうふうに皆さんね、構成だったり、まあ答案書いていただいたと思うんですけれども、だとするとですね、逆にね、そのバランス上を、 やはり、その違法だという結論を取るときにはですね、その適法になりそうな事実ですね、適法の結論に傾きそうな事実についても、やはりね、目を配っていただきたいなというふうに思いますね。配慮していただきたいなというふうに思うんですよね。だから逆はもちろんそうですね、適法だという結論を取るのは、やっぱり違法だという結論ですよね。これもやっぱり、しっかり配慮してね、答案書を指摘していただきたいなというふうに思います。やはりね、その、まあ、いわゆるそのバランス感覚ですよね。バランス感覚ってやっぱり示した方がいいと思いますからね。はい。だ今回でいくと、やはり必要性は、それなりにあるわけですよね。現場届けした必要性というのはやっぱりあるわけです。特に、どの段階で強まっているのかって言いますと、ね、その事実の3の直前のところでね、覚醒取締法違反の前科2犯あるということで、ここでぐっと嫌疑が高まってますから、やはり必要性自体はあるわけですよね。だからそこの事実を落とさないことが大事ですよね。点数稼ぐためにはね、もちろんその違法だっていう結論に、まあ、持っていくわけですから、最終的にはね、そこをゴリゴリ書いていくわけだけども、その前提としては確かに適法につながるかもしれないよねと、こういうような事実もあるよねと、だけどっていうふうに言って、それをひっくり返すようなね、そういうような構成がやっぱりいいんじゃないかと思いますよね。はい。だから、例えばですね、ここではとどめ役を開始した時点では、その、子が暴力団構成の役手をしているとか、まあ、オツについてはですね、薬物のね、使用の権限が疑われるとかですよね。で、子については、覚醒剤取締法違反の、まあ、前科2犯がある、前科が2犯あるとかですね。まあ、あとはですね、その本件車両エンジンをかけたままであると急発進する恐れもあるじゃないかとか、まあ、こういったような事実をね、しっかり指摘していただきたいなとは思いますね。なので、とどめ役の当初は少なくても適法だったと言っていいと思います。ただ、午前2時50分頃からはだんだん雲行きが怪しくなってくるわけですよね。はい。これは先ほどね、見たような流れっていうのをそこに書いています。で、特にやっぱり午前4時20分の段階ではね、もう現場に届く必要性はなかったわけです。で、そして以は、その帰ると、ね、帰らせてくれっていうのは要求を強くしていますから、この段階ではもうね、間違いなく違法でしょう。ということで一応遅くとも午前4時20分というふうにしておきましたけど、まあ、午前3時50分でもいいんじゃないかと思いますね、これはね。はい。この段階では任意捜査の限界を超えた違法なものだったと。で、だとすると、公務執行妨害は成立しないことになりますから、ね、その後も全部違法というふうに考えていいんじゃないかと思いますね。現行犯逮捕も違法。ね、それからそれに、伴う逮捕に伴う捜索差し押さえですよね。これも違法というふうに考えていいと思います。あと全部違法ということでね。まあ、あとはね、連鎖すると考えればいいんじゃないでしょうかね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。